市民参加で育む共同のまちづくりに向けて、龍ケ崎市まちづくり基本条例のパブリックコメントをスタート。本市ではまちづくりを進めるにあたって、市民の皆さんとの連携協力をより一層進めるとともに、市民の皆さんが積極的にまちづくりの活動や姿勢に参加することができるよう、その基本的なルールを定めるまちづくり基本条例の制定に取り組んでいます。現在今年中の市議会定例会への条例案の提出を目指し作業を進めています。そこで条例制定作業も最終盤を迎え、今号では前回6月号、条例制定の背景、必要性、取り組み経過、条例案の概要に引き続き、条例案の全文を紹介します。本市では本条例を広く市民の皆さんに親しまれ活用できる身近な条例としていきたいと考えています。条例案制定に至るまでのこれまでの取り組みについて。1、まちづくりの基本方向を示す最上位の計画への位置づけ。本市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画であるふるさと龍ケ崎戦略プランは、市民と共に考え、市民の声を反映した計画づくりとするため、公募市民と流通経済大学生、市職員によるワークショップ、策定市民会議を設置して、まちづくりの課題や解決方法などについて議論し、また、延べ19回の市民懇談会、意見交換会など、市民の皆さんとの対話を重視したプロセスを経て策定したものです。審議会や市議会における審議を含めると、約2年に及ぶものでした。現在制定作業を進めているまちづくり基本条例についても、こうした策定市民会議での議論や市民の意見などを踏まえて、その制定が本プランに位置づけられたものです。2、議論とプロセスを重視した条例作り。条例制定の取り組みは、平成24年春から準備を始め、秋から作業をスタートしました。はじめに、まちづくりの主体である市民、議会、行政、それぞれが、自らの分野について条例に盛り込むべき事項とその考え方、いわゆる骨子づくりを進めました。とりわけ市民の分野については、無作為抽出により選出した市民と学識経験者で構成する検討組織を立ち上げ、延べ17回に及ぶ会議で協議を重ねるとともに、骨子の作成過程において検討した内容を市民の皆さんにお知らせし、多くの意見を提言に反映させるための意見交換会を4回開催しました。その後、各主体で作成した骨子を集約し、条例の基本的な事項や考え方をまとめた条例素案について、市民説明会などで多くの市民の皆さんのご意見などを拝聴しながら修正を重ねて、今回の条例案となりました。まちづくり基本条例案は、このような様々な市民参加のステップを踏みながら、より多くの市民の皆さんとの関わりの中で、議論の積み重ねと、その中から得られる共通理解を一つ一つ丁寧に積み重ねてきたものです。条例のアイデア段階から、足掛け4年にわたる取り組みとなるものです。龍ケ崎市まちづくり基本条例、案に対するご意見を募集します。募集期間は8月18日月曜から9月17日水曜。閲覧場所、市公式サイト、本庁舎1階市民情報コーナー、3階企画課、地下1階日直室、これは平常日のみです。西部東部市庁所、各コミュニティセンター、中央図書館、市民活動センター。対象は、市内在住在勤在学の方、市内に事業所事務所がある個人及び法人その他の団体、本市に対して納税義務のある個人及び法人、本県に利害関係のある個人及び法人その他の団体。意見の提出方法は、ご意見、 氏名、法人名、住所、所在地、連絡先を明記し、持参、郵送、ファックス、E メールで提出。文書の様式は自由ですが、口頭での意見は受け付けられません。提出問い合わせ先、企画課地域戦略グループ、電話内線363、ファックス 60-1583、E メールアドレスは、kikaku@city.lyugasaki.ibaraki.jp です。まちづくり基本条例、案。まちづくり基本条例、案は、全文と8章、全35条で構成されており、まちづくりの基本理念や、市民、議会、及び執行機関の役割や責務、さらには、市政運営などに関する基本的な事項を定めています。目次、全文、第1章、総則、第1条から第3条、第2章、まちづくりの基本理念、第4条、第3章、まちづくりの担い手、第5条から第15条、第1節、市民、第2節、子ども、第3節、地域コミュニティ、第4節、議会、第5節、執行機関、第4章、情報共有、第16条、17条、第5章、参加、第18条から第22条、第6章、市政運営、第23条から第32条、第7章、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力、第33条、34条、第8章、条例の検討及び見直し、第35条。全文、私たちの町龍ヶ崎は、都心への通勤・通学圏にあるとともに、白鳥の憩いの場ともなっている牛久沼や小貝川などの水環境、緑豊かな田園風景、大地に広がる森林など、私たちに安らぎと潤いを与える水と緑に恵まれた豊かな自然を有しています。その自然環境の中で育まれた歴史と文化は、関東以北で最古の多宝塔に代表される歴史的遺産や、関東三奇祭の一つとも呼ばれ、町の人々に支えられ、400年の時を刻んできた佃舞などの郷土芸能を創出してきました。私たちは先人たちが英知と絶え間ぬ努力により守り続けてきた自然と培われてきた伝統文化を受け継ぎながら、愛着を持っていつまでも住み続けたい町、住み続けられる町を創造し、未来を担う次世代へ責任を持って引き継いでいかなければなりません。そのためには、私たち一人一人が町づくりの担い手であることを認識し、市政及び地域の課題の解決に向けて自ら考え行動するとともに、人と人とのつながりと地域の絆を大切にし、さまざまな価値観を互いに認め合い、信頼関係を高めながら、共同によるまちづくりを進めていくことが必要です。ここに私たちは、まちづくりを行うための基本理念を明らかにし、龍ヶ崎市民であることを誇りに思える魅力あるまちづくりを推進するため、この条例を制定します。第一章、総則、目的。第一条、この条例は龍ヶ崎市、以下市というにおけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民、議会及び執行機関の役割、責務など及び市政運営の基本的事項を定めることにより、共同によるまちづくりを推進し、もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。条例の位置づけ。第2条。この条例は、市におけるまちづくりを進めるための規範であり、市民、議会及び執行機関は、共同によるまちづくりを推進するにあたっては、この条例の趣旨を 最大限尊重するものとする。定義第3条。この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。1、市民、次に掲げるものを言う。あ、市内に住所を有する個人、以下住民という。い、市内に通勤し、または通学する個人。う、市内に事業所を有し、事業活動を行う個人または法人その他の団体。え、市内で公益活動を行う個人または法人その他の団体。2、執行機関、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会を言う。3、共同、市民、議会及び執行機関がそれぞれの役割及び責任のもとに、互いの自主性を尊重しつつ、対等な立場で補い合い、連携及び協力を図り行動することを言う。4、地域コミュニティ。一定の地域を基盤とした住民の組織または住民同士のつながりであり、住民相互の信頼及び連帯により、当該地域に関わるさまざまな活動を自主的及び自律的に行う組織及び集団を言う。第2章、まちづくりの基本理念。まちづくりの基本理念。第4条、市民、議会及び執行機関は、市民福祉の向上を図るため、それぞれの役割と責務を果たし、共同によるまちづくりを推進するものとする。2、全校の共同によるまちづくりは、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。括弧1、市政に関する情報を相互に共有すること。2、市民の参加を基本に市政運営が行われること。3、お互いに理解を深め、信頼関係を構築すること。第3章、まちづくりの担い手。第1節、市民、市民の権利。第5条、市民はまちづくりに参加する権利を有する。2、市民は市政の情報を知る権利を有する。市民の役割と責務。第6条、市民はまちづくりの主体であることを認識し、まちづくりに関心を持つとともに、自らができることを考え、自主的にまちづくりへの参加に努めるものとする。2、市民は互いに認め合い、尊重し、協力してまちづくりを進めるものとする。3、市民はまちづくりを進めるにあたって、自らの発言と行動に責任を持つものとする。4、市民はまちづくりに参加するにあたり、公共性を重んじ、次世代及び市の未来に配慮するものとする。第2節、子ども、子どものまちづくりへの参加。第7条、市民、議会及び執行機関は、将来のまちづくりの担い手である子どもを社会の一員として尊重し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとする。第3節、地域コミュニティ。地域コミュニティの役割。第8条、地域コミュニティは地域に関わる多様な主体と連携及び協力を図り、地域の特性を生かしたさまざまな活動を通じて、安心で安全な住みよい地域社会づくりに努めるものとする。地域コミュニティ活動の推進。第9条、市民は地域コミュニティを守り育てるとともに、その活動に対する理解を深め、自主的に参加し協力するよう努めるものとする。地域コミュニティへの支援。第10条、執行機関は地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。 第4節議会、議会の役割と責務。第11条、議会は市の意思決定機関として政策形成機能の充実を図るとともに、執行機関の行財政運営、事務処理及び事業の実施が適正かつ効率的に行われているか監視する機関としてその役割を果たし、市民の意思が市政に反映されるよう努めるものとする。2. 議会は議会に対する市民の関心を高めるよう開かれた議会運営に努めるものとする。議員の役割と責務。第12条、議員は住民の代表者として住民の意見を積極的に把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。第5節、執行機関、市長の役割と責務。第13条、市長は市の代表者として、市民福祉の向上のため、市民の負託に応え、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。2. 市長は市政運営にあたっては、自らの考えを市民に明らかにするとともに、市民の意見を十分に反映させるものとする。執行機関の役割と責務。第14条、執行機関は諸省事務を自らの判断及び責任において、これを公正かつ誠実に処理しなければならない。2. 執行機関は市長の総合的な調整のもと、相互の連携及び協力を図りながら、市民の参加及び協働を基本とした市政運営を推進しなければならない。職員の役割と責務。第15条、市の職員以下職員というは、市民福祉の向上のため、市民の信頼に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。2. 職員は市を取り巻く環境に的確に対応するため、積極的に知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。第4章、情報共有。情報共有。第16条、議会及び執行機関は、それぞれの保有する情報が市民との共有財産であることを認識し、市民の知る権利を保障し、適切な情報公開及び情報提供を行うことにより、情報の共有に努めなければならない。個人情報の保護。第17条、議会及び執行機関は、個人の権利及び利益を保護するため、個人情報の適切な取り扱いについて必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。第5章、参加。参加の促進。第18条、執行機関は市民が自主的及び主体的にまちづくりに参加できるよう、多様な機会を提供するとともに、参加しやすい環境を整備するものとする。参加の方法。第19条、執行機関は政策の形成過程、実施及び評価の各段階において、市民が市政に参加することができるよう努めるとともに、説明会、懇談会などの開催、付属機関の委員募集、パブリックコメントなどによる意見聴取などを目的に応じた適切な方法により行うものとする。意見への対応。第20条、執行機関は市民の参加によって市民から提出された意見について、当該意見に対する市の考え方及び市政への反映状況について市民に分かりやすく公表しなければならない。付属機関への参加。第21条、執行機関は市民の意見を市政に反映させるため、審査会、審議会、調査会、その他の付属機関の構成員には原則として公募の市民を加えるものとする。住民投票。第22条、市長は 市政の重要な事項について市民の意思を直接確認するため住民投票を実施することができる。2、住民投票の実施に関し必要な事項はその都度別に条例で定める。3、市長は住民投票の結果を尊重するものとする。第6章、市政運営。最上位の計画に基づく市政運営。第23条、市長は議会の議決を経て市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画以下最上位の計画というを財政見通しを踏まえた上で定めるものとし、最上位の計画に基づくまちづくりを推進するものとする。2、市長は最上位の計画に関する進捗状況の管理を行うとともに、当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。財政運営。第24条、市長は柔軟で持続可能な財政構造を構築するため、財政運営の基本方針を定め、健全な財政運営を推進しなければならない。2、市長は最上位の計画を踏まえて予算を編成し、執行しなければならない。3、市長は財政状況について市民と情報を共有し、分かりやすく公表することにより、その説明責任の向上に努めなければならない。行政評価。第25条、執行機関は効果的かつ効率的な市政運営の実現を図るため行政評価を実施し、評価結果を施策などに適切に反映させるよう努めるとともに、その内容を市民に分かりやすく公表しなければならない。行政手続き。第26条、執行機関は市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利及び利益の保護に資するため、執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めなければならない。説明責任。第27条、執行機関は政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。政策法務。第28条、執行機関は市民のニーズ及び行政課題に対応した主体的な政策を推進するため、法令の解釈及び運用を実質的かつ適正に行うとともに、必要な条例などの整備を行うものとする。危機管理。第29条、市長は市民の生命、身体及び財産を災害などから保護し、その安全を確保するため必要な施策を実施し、危機管理体制を整備しなければならない。2、市長は市民及び関係機関との連携及び協力を図り、災害などに備えなければならない。3、市民は平常時から事故の安全確保に努めるとともに、地域の安全の確保のため相互に協力して災害などに備えるものとする。法令遵守及び公益通報。第30条、執行機関は職員の職務の遂行に係る法令などの遵守及び倫理の徹底を図り、公正な職務の遂行を確保しなければならない。2、執行機関は違法な行為などによる公益の損失を防止するため、職員などの公益通報に関する事項を定めなければならない。組織体制。第31条、執行機関は効率的かつ機能的で社会経済情勢などの変化に柔軟に対応し、かつ相互の連携が保たれるよう内部組織を編成するものとする。要望などへの対応。第32条、執行機関は 市民の市政に対する要望、苦情などに対しては、迅速かつ誠実に対応し、市民の信頼を確保するとともに、市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。第7章、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力。国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力。第33条。執行機関は共通する課題を解決し、市民により良い公共サービスを提供するため、国、県及び他の地方公共団体と連携し協力するよう努めなければならない。国際社会における連携及び協力。第34条。執行機関は、平和、人権、文化、教育、環境などの幅広い分野において、国際社会における連携及び協力に努めなければならない。第8章。条例の検討及び見直し。条例の検討及び見直し。第35条。議会及び執行機関は、社会経済情勢などの変化を勘案し、必要に応じ、この条例の内容について検討を加え、必要な見直しを行うものとする。なお、条例案の基本的な考え方を示した、逐条解説、条ごとの解説については、市公式サイト及びパブリックコメントの閲覧場所でご覧いただけます。以上、お問い合わせは、企画課地域戦略グループ、内線363。ここまでの担当は土屋春子でした。